政方針を申し上げます。本日公認平成26年壱岐市議会定例会3月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一端を述べますとともに、平成26年度当初予算また前会議以降今日までの市政の重要事項等についてその概要を申し上げ、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、2月2日長崎県知事選挙において中村知事が見事2期目の当選をなされました。心からお喜びを申し上げますとともに、今後も県政発展のため、そして離島の振興発展のため、ますますのご活躍をお祈りするものであります。さて去る3月1日、壱岐市は市政施行10周年を迎え、壱岐文化ホールにおいて記念式典を開催いたしました。国会議員各位、長崎県知事、国土交通省国土政策局長をはじめ多くの来賓をお迎えし、議員各位、自治公民館長をはじめ市内の各団体の代表関係者を含め約500人の皆様のご出席をいただき、盛大に執り行うことができました。これまで市政振興に功績があった皆様の表彰やアトラクションとして、壱岐裏触れ体操、市民合唱祭実行委員会による壱岐市歯科壱岐洋洋の合唱など式典を大いに盛り上げていただきました。また本式典に合わせ、西日本新聞社から炭鉱画家山本作兵衛氏の絵画が貸与され、今後小金丸美術館等において展示することとしております。さらに市内小学生のメッセージをロビーに掲示いたしました。市政施行10周年を機に、これまで壱岐市を作り上げてこられた先人の思い、そして何より市民皆様の思いを壱岐市のさらなる発展に必ずやつなげてまいります。今後とも全力で壱岐市発展に取り組んでまいりますので、市民皆様、議員各位の格別のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。また市政施行10周年記念並びに NHK 長崎放送局開局80周年記念事業として開催するのど島については、ゲストに小柳ルミ子さんと狩人を迎えし、3月15日が予選会、翌16日の本選は公開生放送となっております。さて、次に兵庫県朝来市とパートナーシップ宣言についてでございますが、朝来市とは旧和田山町出身で280年前壱岐へ流された義人小山弥平を孫娘新良二が訪ねた手術の取り持つ縁で交流を図ってまいりましたが、この度朝来市壱岐市の地域間協働による経済の振興を図るため、式典前日の2月28日歴史教育経済パートナーシップ宣言の調印を行ったところであります。次に去る2月18日長崎県立大学と壱岐市との包括連携に関する協定書締結式を執り行いました。これは文部科学省の地の拠点整備事業に採択された長崎県立大学のプロジェクト長崎の島に学ぶの体験教育プログラムの一環であります。積極的に学生の受け入れを推進し、新たな交流の創出及び人材育成を図りたいと考えております。また現在の壱岐市総合計画については、平成17年度から平成26年度までの計画となっており、新年度から次期計画の策定に取り組み、市民皆様と行政が共有できる今後10年間のまちづくりの目標、新たな市の将来像を第2次壱岐市総合計画基本構想として描いてまいります。次に壱岐市庁舎建設検討委員会については、これまで9回の会議が開催され、今月中に答申をいただくこと予定でございます。本答申を受け、市民皆様のご意見をお聞きしながら庁舎建設の方向性について議論を進めてまいります。さて、時間外窓口開設の施行についてでございます。強羅庁舎の市民福祉課窓口では、住民票および印鑑証明書の交付、税務課窓口では所得証明、納税証明、評価証明、名寄台帳の交付を試行的に4月と5月の毎週月曜日と金曜日の2日間、閉庁後の午後7時まで窓口業務を延長し、通常の時間内に来庁できない皆様のご希望に応えるとともに、今後に向けた利用実績の把握調査を行ってまいります。次に 効率的な行財政運営についてでございますが、まず行財政改革については、これまで諸改革を市職員一丸となって取り組み、一定の成果を上げてまいりました。今後、地方交付税の合併算定外の段階的縮減が始まりますが、国においては合併市町村に対し新たな財政措置を行うこととなっております。各種団体の補助金について、域市補助金検討委員会を立ち上げ、あらゆる角度からご審議を賜り、本年1月に提言をいただきました。提言内容といたしましては、補助金の廃止1件、縮減33件、継続131件であります。本提言を受け、見直し指針を定め、平成26年度予算から反映することといたしております。次に、産業振興で活力あふれるまちづくり、交流人口、定住人口拡大について申し上げます。まず、壱岐国博物館についてでございますが、現在、開館以来約44万人の方にご来館いただいておりますが、一方で開館当初から比較いたしますと、入館者数が減少しております。これについては、第2期の新たな指定管理に入ることから、指定管理者とも十分協議を行い、企画展をはじめさまざまなイベントを開催するなど、市民皆様もとより、該当される皆様がより楽しめる内容を心がけ、新たに設定した年間入館者目標の11万人を達成するよう努めてまいります。次に、観光振興についてでございますが、平成25年の本市への観光客数について、その重要な指標である九州郵船と ORC の乗降客数は719,583人で、対前年比 1% 増と、平成24年に続き、わずかながら増加となっております。観光旅行の多様化により、離島の観光地にとって大変厳しい状況の中、平成24年4月から実施されたフェリージェットフォール料金の低廉化の効果をもとより、マスメディア等を活用した情報発信や、島共通地域通貨の発行などの誘客施策、また国体プレ大会をはじめとする各種イベントの開催などが増加の要因と考えております。今後も引き続き、春の通じ席と壱岐国博物館を核として、総力を挙げてオンリーワンの観光地づくりに取り組んでいく必要があると考えております。また、情報発信強化推進事業として、首都圏からのモニターツアー、および県下離島市長との首都圏での合同 PR 事業、東京、大阪での壱岐の歴史文化講座など、情報発信を積極的に展開し、壱岐の知名度アップを図ってまいります。頑張らんば長崎地域づくり事業については、壱岐の強みである食、歴史、文化、自然等を生かした誘客メニューづくりなどの事業達成に向け、引き続き支援を行ってまいります。次に、教育旅行の誘致については、平成25年度中、31校、2513人に本市を訪れていただきました。しかしながら、教育旅行予算の減少など、依然として厳しい状況にありますことから、長崎県内本土部のみを対象とした生き生き教育旅行推進事業を本年度は県外の学校へも拡充するとともに、長崎県とも連携し、福岡都市圏、中国四国、関西地区を中心に本事業の PR を進めてまいります。外国人誘客、いわゆるインバウンド対策については、これまで市内宿泊施設等の受け入れ体制の整備や、中国の雑誌社の撮影誘致、韓国のパワーブロガーモニターツアーなど取り組んでまいりましたが、平成26年度をインバウンド元年と位置づけ、外国人の行きまでの渡航費用助成制度の創設や、福岡市と連携した台湾での観光プロモーションの実施など、関係団体と連携し、インバウンドの展開を進めてまいります。行き市福岡事務所については、本年4月で4年目を迎えますが、これまでの駐在職員の訪問活動により、福岡市民皆様や多くの企業等にも認知度が高まるなど、情報発信の効果が出てきております。また、24年度から実施している生き生きサポートショップ制度については、これまで33店舗を認定し、生き産品の情報発信と消費拡大に効果を上げておりますが、首都圏や関西地域における認定制度拡大に取り組んでまいります。次に、定住促進対策につきまして、本市の人口は昭和30年の 51,765 人をピークに、 年々減少を続け、平成22年の国勢調査では29,377人となるなど、人口減少対策は本市にとって極めて大きな問題であります。現在市では定住促進対策として当該通勤通学交通費助成制度を設け、現在32名の方にご利用いただいております。また当該からの移住希望者に対しては、空き家空き地情報、求人情報の提供、農業漁業への新規就業者に対する研修制度の助成支援制度など情報提供を行っております。さらに昨年から UI ターンの推進を図るため、滞在費の日の一部を助成する UI ターン短期滞在費補助事業を実施しているところであります。人口の減少対策については雇用の創出が不可欠であります。これについてはこれまでの企業誘致に加えて、地場の産業に雇用創出の場の開拓ができないか、行政と各産業の有識者である構成する仮称人口減少対策会議を立ち上げ、あらゆる角度から研究してまいります。婚活活動については、これまで結婚促進のための独身男女交流イベントの開催や開催団体への補助を実施してまいりました。特に昨年開催した本市初のマチコンイベント生き婚において、ゴムラ商店街を舞台に100人規模での開催となり、商店街を賑わし、経済効果もあったものと認識をいたしております。地域おこし協力隊については、総務省の制度を活用し4業務4名の隊員を採用し、それぞれのミッションに努めてもらっております。特に昨年のアマちゃんブームもあり、アマさん後継者は注目を浴び、力士の PR にも大きく貢献したところであります。また各隊員それぞれの活動もさることながら、共同事業にも着手され、新たな風を起こしていると認識をいたしております。平成26年度においては新たに2業務2名の隊員の採用を予定しております。次に産業の振興についてでございますが、まず農業についてでございます。壱岐市の農業が持続的に発展していくためには、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境整備や、人づくり、組織づくり、および農業生産額の向上が重要であり、平成26年度も担い手対策、米対策、施設園芸、畜産振興等各種施策を展開してまいります。国においては、農業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大などの課題に対応するため、農林水産業、地域の活力創造プランを取りまとめ、関係者が一体となって課題の解決に向けて取り組むこととしております。具体的内容については割愛いたしますが、強い農林水産業を作られることとされております。また、平成25年度国の補正予算において、低コスト、高収益など、産地体制を図るため、攻めの農業実践緊急対策事業が2カ年計画で実施されることだとなっております。農業の持続には、後継者や人材の確保、集落営農組織の育成が不可欠であります。本年1月末現在の認定農業者数は276経営体で、そのうち法人が7経営体となっております。また集落営農組織については、現在36の特定農業団体と2つの特定農業法人が設立され、長崎県の約半数を占める組織を有するに至っております。認定農業者と集落営農組織には、これからの本市の農業を支える担い手として大きな期待を寄せており、組織育成や研修等に引き続き支援を行ってまいります。複合部門の重要作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性、高収益を望む作物であり、今後も補助事業を活用し、施設整備と既存施設の長寿命化対策の支援を講じてまいります。特にアスパラガスについては、単価、収量とも県下トップの成績を維持しており、今後は面積の拡大とともに、揺るぎない産地形成を図ってまいります。本市の肉用牛振興については、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、有料系統牛の保留に対する支援を継続してまいりました。また、肥育経営においても、壱岐牛ブランドとして人気を博しており、今後も育種化の検証とブランド化の確立を目指してまいります。甲子市では6年ぶりに年間平均で 50万円台となり好調に推移しておりますが、一方で高齢化、後継者不足による繁殖牛の飼養頭数減少が続いております。その対策として集落営農組織、建設業者による新規参入を模索するなど、生産基盤の強化を図ってまいります。次に有害鳥獣被害防止対策事業でございますが、イノシシは生息数が少ないうちの撲滅に向けた対策が極めて重要であることから、これまで捕獲罠の設置やハンターによる捕獲に努めてまいりましたが、成果を上げるまでには至っておりません。また台湾リスおよびカラスについても、猟友会、市民皆様の協力により捕獲駆除を行ってまいります。さらに高齢化によるハンターの減少対策として、新規猟銃所持に対する補助制度を設けることといたしております。次に水産業の振興についてでありますが、平成25年中の市全体の漁獲高、漁獲量をその前年と比較いたしますと、漁獲高が 13.42% 減の約36億7000万円、漁獲量が 16.07% 減の4951トンとなっており、漁価及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。こうした厳しい状況を踏まえ、昨年7月から燃油高騰対策事業として1リットル当たり10円の補助をしております。また国の漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を推進し、漁価の安定経営を図ってまいります。このほかに認定漁業者支援事業並びに漁業後継者対策事業を実施しており、現在認定漁業者が146名で、漁業後継者6名が就業しております。さらに漁業近代化資金の利子補給、漁獲共済、漁船損害保険への一部助成、漁船漁業の機器設備の充実を図るための漁船近代化施設整備事業、密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成を実施しております。国県の事業としては、離島輸送コスト支援事業、離島漁業再生支援事業、21世紀漁業担い手加工促進事業に取り組んでおります。また平成25年度国の補正予算により、省燃油活動を行う漁業者グループ支援と、省エネ効果の高い機器類導入漁業者グループ支援が実施されるようになっております。栽培業につきましては、種苗の高水温等による兵士を受け、紫外線殺菌装置を設置し、アワビ38万個、赤ウニ23万個、カサゴ18万尾の種苗の生産を計画しております。漁港整備については、大久保漁港と久喜漁港の用地舗装、小崎漁港の防風フェンス、湯本漁港の浮き桟橋を計画出しております。また、ハゼ漁港、神田漁港施設の老朽化に伴い、施設の現況把握、機能診断、老朽化予測、保全対策工法の選定などの調査業務を行い、年次的に改修するための維持管理計画書を策定して整備してまいります。次に、商工業の振興と雇用対策についてでございますが、商工業の振興については、商工会活動の活性化に努めるとともに、商工業者や中小企業者の融資利子補給や保証料に対する補助を行ってまいります。特に平成26年度においては、新規事業の取り組みに資金融資の信用保証料の補助を行い、創業支援を行ってまいります。また本年4月より消費税が 5% から 8% に上がることに伴い、買い控えによる個人消費の落ち込みが懸念されます。壱岐商工会と連携し、2億円を限度に 10% のプレミアム商品券を発行することにより、消費を喚起し、市内商工業の活性化、島内経済の振興を図ってまいります。雇用については、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金により、新たな人材育成に取り組んでまいります。企業誘致の推進については、人口の流出を食い止める極めて重要な施策であります。従来の企業誘致施策に加え、本市は光ケーブル施設により、大容量情報処理が可能であることから、今後ソフトウェア開発関連企業にも働きかけてまいります。次に、福祉健康づくりの充実で安心のまちづくり、地域福祉の推進についてでございます。障害者皆様が利用する福祉サービス、相談支援事業、 地域生活支援事業の事業量見込み及び提供体制の確保に関し計画的な充実を図るため、平成27年度から3年間を期間とする第4期壱岐市障害福祉計画を策定することといたしております。また昨今の社会情勢に伴い、子育てを取り巻く環境が大きく変化する中、子どもたちが健やかに育つための環境整備を推進するとともに、子ども子育て支援法の施行に向けた準備を進めております。平成26年度においては、壱岐市子ども子育て会議等のご意見を賜りながら、子ども子育て支援事業計画の策定を行ってまいります。さらに新支援法の先取りとして、国の保育緊急確保事業により、一定の基準を満たす認可外保育施設に対し、3歳未満児を中心とした保育需要への対応を目的に、運営費の一部を助成することといたしております。またファミリーサポートセンター事業の準備作業を壱岐市社会福祉協議会に委託することといたしております。次に、生活保護については、増加を続ける生活保護受給者と社会保障費の増加、生活保護受給者の収入が国民年金受給者の収入を上回る状況の中、国は昨年8月から生活保護基準額の引き下げを3カ年の移行期間を設け実施しており、平成26年度においても改正が行われることとなっております。また生活保護法の一部を改正する法律が施行され、必要な方には確実に保護を実施するという基本的考えを維持しつつ、今後とも生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療保障の適正化等を行うため所要の措置を講ずるとされております。本市の生活保護受給者は平成20年度より減少しておりましたけれども、昨年12月時点における受給者の状況は381世帯553人で、保護率は 1.98% となっております。受給者の方々に対しては、就労による自立を促すため、就労支援員の活用やハローワークとの連携により就労支援の強化を図ってまいります。また医療扶助においては、頻回他受診者への方々への指導やゼネリック薬品の使用促進を実施強化してまいります。次に、健康づくりについてございますが、生活の基盤はまず健康であります。今後も市民皆様の健康づくりのために、各種検診、相談、予防、健康教室等の充実を図り、受診率の向上のため、健康づくり推進皆様とともに啓発事業の推進を図ってまいります。また食生活改善推進の皆様におかれては、食品の安全、調理、栄養など食に関する市民皆様への啓発をあらゆる場で行っていただいております。健康づくりは市民皆様一人一人の自覚と実践によるところが大きく、今後も市民皆様と行政が一体となってなった市民共同活動に取り組んでまいります。次に、国民健康保険については、その加入率が現在 35% でございます。景気低迷を反映した所得の減少等により、ここ数年深刻な財政運営が続いております。平成26年度予算編成においては、一般会計からの繰り入れを行うとともに、税率の引き上げを行う予定としております。具体的な税率については、現在確定申告中であり、所得等が決定次第算定を行うことといたしております。財政安定化のため、滞納処分を含めた収納対策に取り組み、収納率の向上に努めるとともに、第2期特定健診審査等実施計画に基づき、特定健康審査、特定保険指導の受診率の向上、重症化予防対策等による保険事業を推進し、医療費の適正化を図ってまいります。介護保険については、第5期介護保険事業計画に基づき、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切り目なく提供する地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めているところであります。計画のうち、施設整備については、箱崎中学校グラウンド跡地に社会福祉法人博愛会による特別養護老人ホームハッピーヒルズが平成27年3月のサービス開始に向けて着工されたところであります。なお、平成26年度は 第6期事業計画の策定年度となり、計画策定と合わせ平成27年度からの介護保険料についても算定することとなります。後期高齢者医療制度については、制度の維持・廃止の議論について、社会保障制度改革国民会議において、現行制度を基本としながら、必要な改善を行うことが適当と報告されたところであります。また、後期高齢者医療保険料については、2年ごとに見直しを行うこととなっており、平成27年度の保険料については、長崎県後期高齢者医療広域連合で議論が重ねられ、被保険者医療給付費の増加等により若干の引き上げ予定となっております。次に、自然を生かした環境に優しい街づくりでございますが、生活環境の保全については多くの市民皆様にご理解いただき、島内一斉清掃、各種ボランティアによる清掃活動等に取り組んでいただいております。特に本年は長崎がんばらんば国体の開催に伴い、本市に来島される皆様が心地よく島内を巡っていただくため、さらなる環境美化に努めてまいります。また、壱岐の海岸につきましては、本年も引き続き漂着物の撤去に力を入れてまいります。一般廃棄物の処理については、壱岐市クリーンセンター及び汚泥再処理センターが順調に稼働しており、今後も循環型社会の推進に努めてまいります。大気汚染物質 PM2.5 については、人体・生活への影響が懸念されておりますが、今後も測定値を注視し、必要に応じ、ケーブルテレビ、防災告知放送等を活用し、市民皆様へ対応策を含め、周知を図ってまいります。次に、生活環境の充実についてでございますが、市道整備については、補助事業の道路改良2路線、交通安全施設整備3路線、および橋梁補強1橋、被災事業11路線の整備を図ってまいります。休憩者地崩壊対策事業につきましては、引き続き4地区の整備を進めてまいります。壱岐市景観計画については、平成25年度に景観計画策定委員会を発足し、町内検討委員会並びに作業部会を立ち上げ、本市の景観形成に関する方針等について協議検討を重ねております。本市の特性を生かした景観計画の策定に向けた取り組みを進めてまいります。公営住宅の整備については、旧耐震基準である昭和56年5月31日以前に建築した団地のうち、古城団地のほか2団地の耐震診断を予定いたしております。また、市民皆様の生活環境の向上を図るとともに、地域経済の活性化を促進するため、引き続き住宅リフォーム支援事業を進めてまいります。また、危険な家屋等の除却を行う方に対して、支援を行い、安全で安心な住環境づくりに努めてまいります。次に、水道事業関係についてでございますが、簡易水道事業は国庫補助の基幹改良事業により、平成20年度から老朽施設の更新等の整備を進めておりました湯本浦地区と石田地区が完了となります。今後については、平成28年度までの3カ年計画で基幹施設の更新等の整備を行うこととしており、平成26年度には芦部浄水場の浄水施設の改修工事等を実施する計画にしております。また、上水道事業は無償津地区竹の辻排水池の改修および老朽化した排水管の敷設替え工事を実施いたします。水道事業においては、漏水対策が重要課題であり、施設の適正な維持管理に引き続き努めてまいります。下水道事業関係については、郷村の公共下水道事業は事業計画に基づき、引き続き中央処理区の永田地区、片原地区の汚水管敷設や路面本復旧工事を行い、事業の促進を図ってまいります。漁業集落排水施設整備事業は平成25年から芦部浦地区に着手しております。平成26年度は汚水管敷設およびマンホールポンプ場の整備工事を計画しており、芦部浦地区の一部共用開始を図ることといたしております。合併処理浄化槽設置整備事業は、公共下水道および漁業集落排水施設の処理区域以外の汚水処理対策として、循環型社会形成推進地域計画に基づいて実施している事業であり、140基の設置を予定をいたしております。 次に心豊かな人が育つ町づくりでございます。芦部中学校の校舎建設に関する検討委員会は5回開催されております。校舎の規模や教室の配置、自然災害に対応するための情報収集、地域間の連携等、多様な視点からの協議を重ねていただき、芦部中学校の規模にふさわしい施設の建設候補地として、壱岐市ふれあい広場との報告をいただいております。今後、本市においては、本報告書をもとに、新しい候補地での校舎建設が可能であるか、地質環境アセスメント等の専門的な調査を引き続き審議してまいります。壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会は、平成25年7月8日に第1回委員会が開催され、その後、4地区に分かれ、検討小委員会をそれぞれ2回から4回にわたり開催され、本年2月2日の第2回検討委員会まで約8ヶ月にわたり協議を重ねていただきました。その協議結果と要望事項をまとめた報告書が2月13日に教育委員会に提出されました。報告書を受理した教育委員会は協議を重ね、3月3日の教育委員会議において、教育委員会としての方針を決定した旨報告を受けました。その内容は8項目ございまして、主なものは、壱岐市の小学校は現段階では統廃合をしない。芦部小学校については、芦部小学校区の意向を尊重し、現在の場所で改築する方向で関係者と協議する。近隣の小学校との統合について、協議したい旨の要望が出た場合は、協議の場を立ち上げ、統廃合を進める、などであります。今回、教育委員会が決定した方針は、統廃合の検討委員会の報告を尊重し、今後の壱岐市の小学校の在り方を見せた内容になっていると捉え、この方向で推進したいと考えておりますので、今後とも市民皆様のご理解をお願いいたします。次に、学校施設は児童生徒が一日の大半を過ごす大切な学習や生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の重要な緊急避難場所としての役割も果たすことから、耐震性を確保することは極めて重要な課題と考えており、本市においては、平成20年度から耐震診断、平成24年度から耐震化工事にそれぞれ着手し、本年3月末においては、市内小中学校耐震化率は 75% となる見込みであります。次に、第69回国民体育大会についてでございます。長崎県で45年ぶりとなる第69回国民体育大会がんばらんば国体が、いよいよ本年10月12日から22日までの11日間開催されます。国体は都道府県対抗で行われる国内最大のスポーツの祭典であり、約40種目の競技がこの期間に一斉に県内各市町を会場に行われます。壱岐で初めてとなる国体を開催するには、交通機関や宿泊施設の利便性を高め、会場となる球場や道路等を整備し、加えて地元競技団体の協力と市民皆様のご理解、ご協力が不可欠であり、今後も皆様方と共に万全の準備を行ってまいります。競技の概要といたしましては、自転車競技が10月13日の体育の日に188名の都道府県代表選手により約3時間半にわたるレースが行われます。当日は交通規制など市民皆様に大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。また立証員として消防団、公民館連絡協議会、交通指導員の皆様にもご協力をいただきたく、大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。ソフトボール競技は10月18日から20日まで、大谷公園ソフトボール球場とふれあい広場の両会場で、全国のブロック予選を勝ち抜いた12チームと地元長崎県チームの13チームにより試合が行われます。また本年も花いっぱい運動等に取り組んでいきますので、市民皆様のご協力をお願いいたします。引き続き国体を盛り上げていただくよう、市民皆様にはさまざまな形で関わっていただき、またおもてなしの心で来島者を迎えて来ていただき、思い出に残る国体になるようななるようご協力をお願いいたします。次に、勝本地区公民館については、 施設の老朽化に伴い、平成26年度に改築工事を行うよう計画を進めております。現在地に鉄筋コンクリート造り2階建て、勝本裏の景観にも配慮した生涯学習、文化活動、公民館活動、イベントなどの拠点施設として整備いたします。次に、国内外交流が盛んな町づくりについて申し上げます。壱岐市は地域情報通信基盤整備事業により、光テレビの全域整備やインターネット、IP 電話網の環境整備が完了し、都市部に負けない情報通信環境が実現できております。この通信環境を活用し、ICT 町づくり推進事業の案件形成調査事業に取り組んでおりますが、今回、長崎県のモデル事業として、長崎県地域支え合い ICT モデル事業を壱岐市において実施することが決定をいたしました。これは長崎県のモデル事業であり、県内の小規模高齢化集落が存在する地域において、ICT、いわゆる情報通信技術の利活用を通じた集落機能の補完・強化のための取り組みをモデル的に行うもので、一部の地域を特定し実施するものであります。予定ではありますけれども、三島地区を対象に実施したいと考えているところでございます。また、集落支援員1名をICT 普及員として配置し、IT 機器の管理や情報の更新、住民への使用方法の周知、住民要望の把握を行い、事業を通して集落点検を実施していくことといたしております。次に、コミュニティ行政の推進についてでございますが、さらなる共同のまちづくりの推進と、新たなコミュニティの形成による地域自治の推進を図るため、自治基本条例の策定に向け取り組んでまいります。この条例は自治体の仕組みの基本となるルールを定めるもので、一般的には地域における小問題への対応や市民、議会、市がまちづくりに関する情報を共有し合える仕組みなどを定めることとなります。この条例が有効に機能するためには、行政主導ではなく住民主導で進めていくことが重要であることから、市民皆様との意見交換等を十分重ね、ご理解とご協力いただきながら進めてまいります。さて、病院事業でございますが、壱岐市民病院の経営状況については、平成25年度の収支見通しにおいて、常勤医師の増による診療体制の充実により、黒字を達成する見込みとなっており、引き続き壱岐市地域医療の中核病院として、市民皆様に信頼される安全安心な医療を提供できる病院づくりを進めてまいります。医師確保につきましては、向原総病院長が関係大学や各地の病院等に出向き、医師の招聘に取り組んでいるところでありますが、4月から新たに内科医師1名の採用が決定いたしております。また、松村副院長の退職に伴い、常勤外科医師が1名退職となるため、外科医師の確保を最大の課題として進めてまいりましたが、2月26日に向原総病院長とともに九州大学第二外科に出向き医師派遣のお願いをいたしましたところ、4月から医師派遣のお約束をいただいたところであります。しばらくは非常勤体制となりますが、早晩常勤体制になるものと考えております。実に平成17年以来9年ぶりに九州大学第二外科からの医師派遣が再開されることとなります。この間、総病院長の尽力に頭の下がる思いをいたしますと同時に、第二外科前原教授の大きく広い寛容の精神に心から敬意と感謝を申し上げるものでございます。長崎県病院教団加入については、昨年11月に要望書を長崎県へ提出し、早期加入に向けて全力で取り組んでいるところであります。経営基盤の強化、一層のガバナンス体制の充実、スケールメリットを生かした病院経営の体制づくりが重要であります。将来的な経営見通しは、現在急症している精神病床にかかる交付税措置の減額など厳しい経営環状況が続く見込みであり、本市の地域医療を守るためにも、長崎県病院企業団加入に向けて、長崎県及び関係厚生市長にも積極的に働きかけてまいりたいと考えております。平成26年度の病院事業者につきましては、 経常収支では黒字となっておりますけれども、地方公益業法改正に伴う会計制度の変更見直しにより、新たに引当金を計上することが義務付けられましたので、この引当金等を含めた純利益については、収支に不足が生じることとなっておりますので、さらなる病院経営の改善を図ることといたしております。また、平成26年3月をもって、カタバル病院が国から委譲を受けて10年が経過いたしますことから、正式に閉院となりますので、今回、関係条例の改正を提出いたしております。次に、安全安心のまちづくりでございます。防災は行政の最大の使命として、これまで様々な災害の発生に備えて、防災関係機関と連携し、各種の防災対策を進めておりますが、行政による防災対策のみならず、市民皆さん自らが防災対策を講じるとともに、現在推進をしている自主防災組織の結成等により、地域が助け合って地域の安全を確保することが重要と考えております。そこで、市民皆様、お一人お一人に防災意識を高めていただくために、防災に関する地域の普及啓発と災害への備えや災害が発生した場合の対処方法などをまとめた我が家の防災マニュアル改訂版と地域防災計画、これは原子力災害対策編でございますけれども、の概要版を作成し全国に配布することといたしております。長崎県では昨年、みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり条例が施行されました。自助、共助、公助の理念のもとに、市民皆様、地域、市、県、防災関係機関等が連携し、災害に強い長崎県、災害に強い壱岐市を実現するため、今後も着実に防災対策を進めてまいります。平成25年中の災害発生状況は、火災30件、救急1601件、救助14件で、前年に比較し、火災は9件の増、救急は42件の増、救助は4件の減でありました。近年は酷暑による熱中症の患者搬送が多く発生し、また救急患者搬送に占める高齢者の割合は約7割と年々増加しております。また、平成25年度事業として実施してまいりました、壱岐市消防本部、壱岐消防署の庁舎の建設工事、消防救急デジタル無線化工事、消防司令台変更工事につきましては、更新工事につきましては、3月28日に消防庁舎等の竣工式、29日に市民皆様を対象とした見学会を予定しております。平成26年度は、既存消防庁舎の解体、訓練場整備、外構工事、訓練棟改修工事、または防火水槽を5基、防火水槽自動給水装置を7基、芦部町箱崎地区の消防団格納庫の建設工事、消防団の小型ポンプ2台を予定し、所要の予算を計上いたしております。次に議案関係についてでございます。まず、平成26年度予算についてでございます。平成26年度の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が一定程度増加するとともに、国の取り組みと歩調を合わせて、歳出削減を図られましたが、社会保障関係費の自然増や交際費が高い水準で推移することなどにより、財源不足が生ずるものと見込まれています。このため、平成26年度から平成28年度の間は、平成25年度までと同様、建設地方債の増発等によって、よってもなお財源不足が生ずる場合には、これを国と地方が折半して補填することを基本として対処することとされ、地方負担分については、臨時財政対策債により補填措置を講じることとするとともに、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を今年度地方交付税の基準財政事業額に参入することがこととされており、地方交付税等の一般財源総額について、平成25年度地方財政計画を相当程度上回る額を確保することとされております。本市の財政は、市税などの自主財源に乏しく、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存しており、合併後の大型事業の実施については、合併特例債や過疎債などの地方交付税措置のある地債を有効に活用しながら、財政運営を行ってきたところでありますが、なお、 一般財源不足については財政調整基金や減災基金等の取り崩しにより対応しており、引き続き厳しい財政状況となっております。平成24年度末の被災減災高は276億円であり、義務的経費の割合は 45.1% と高く、経常支流収支率は 80.9% と依然高い水準で推移するなど、各種施策に柔軟に対応することが困難な状況が続いております。平成26年度から普通交付税合併算定外の段階的縮減が始まる中、本年度予算編成にあたりましては消費税率の引き上げに伴う影響分も含めて増額予算となっておりますが、すべての事務事業について政策評価を実施し、また補助金検討委員会の提言を最大限尊重し、壱岐市の振興発展に資する補助金等の適正化並びに効率的かつ効果的な補助金等の見直しを行い、市民意識、国、県、社会情勢の変化、経済の動向を注視しながら、自主性と責任により限られた財源を活用し、地域経済と住民福祉の増進及び市民皆様との行政との共同による各種事業の推進を図るための予算編成を行っております。なお一般会計予算規模は210億2500万円対前年比2億600万円 1.0% 増で、特別会計を含めた予算規模は314億7527万円対前年比3億2180万円 1% 増となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の改正に係る案件5件、予算案件16件、その他3件でございます。案件の詳細につきましては担当部長課長等から説明をさせていただきますので、ご了承願います。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、市政運営に対する所信の一端と平成26年度当初予算案等について申し述べましたが、これからも山積する行政課題に全力で対応しながら、また財政の健全化に努め、明日に希望の持てるまちづくりに誠心誠意全力で取り組んでまいります。議員各位並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ、政府方針といたします。